では、今日も以前からのことと重なることがありますが、今も、あるいはもっと昔から大きな問題であり続けたのは、私たちの国とは一体どこなのかと。これは地上の国を絶対だと、絶対に奪われまいとすることで、ウクライナ、ロシアの戦争も起こっているわけです。そしておびただしい人たちが国を守るという名のもとで、双方が殺し合っているわけですね。あの時に、その国の少しの分をロシアが言うから、平和的に話し合いをして、半分ずつでも、あるいは別の話し合いをして、両方がそこに行けるような特別地域なんかに少しでも即応して、戦争がずっとそれまで8年も続いてたわけですね。クリミア、本当、死を奪ってから。この戦争を決着するために、もしですね、前も何度か言ったように、フランスの大統領とドイツのメルケル首相が中に入って話をしたときに、このように領土をですね、分割するということにしとったら、今までに膨大な人たちが死ぬことがなかったわけです、ね。そういう、それからゼレンスキーはそれを蹴ったわけです。全面的に。それで、今度は本気にやっつけてやろうと。プーチンという人が欲望でもってバイトが落としたわけですね。だそれをまたヨーロッパ、アメリカがいっぱいの軍事やってやれやれと。で、今のようになって世界中が武力、武力守らなくて、日本までは莫大な金を出して武力で守るときは殺すことです、相手をね。そういうふうにわずかの領土をですね、話し合って分割なり、共同統一や何かの方法があったはずです。それをしとったら、おびただしい人たちが死んでいってるわけになる。いつまでかわかるわけです。ウクライナも、モスクワ、ここまで、ドローンでですね、攻撃しかけたり、そんなことしたら、ずっと続いてる。それから北朝鮮までがそれに加わってる。命令されて。関係の遠い国に行かされて、そして何のためか、ウクライナの人を殺すためか、というわけです。まあ、そういうふうにですね、守るって言うと本当に守ってるのかと、ウクライナでも、ああいうふうに膨大な戦争をして、広大な無意味があったりですね、いっぱい爆弾薬を埋められてしまって、時代ですね。もういっぱいの人たちが手足を吹き飛ばされたり。もしそこでわずかの領土を話し合って、今言ったりしたら、そんなの一切なかったんですね。そして北朝鮮もモザイクとか、日本軍備を増大するとか、いろんなこと全部なかったわけです。それぐらい守ると称してですね、武力でもってやり出したら終わりがない。日本もそうだったんですね。ロシア悪い、ロシア悪い。つい80年余り前までは、日本をまさに中国に侵略していって、土地を奪って、そういうことをして、さらにそれに足りずに、戦争を仕掛けて、中国がやったんだ。ということで、守るため、ということで、こういうことがあったわけですね。ということで、本当に私たちがですね、どこに平和の道があるか。イスラエル、ウクライナ、どっちかは、両方本来はですね、武力によって焼いてやっつけようとする。イスラエルも、アラブもそうです。基本的に同じなんですね。直接的には、イスラエルのことも、ハマスが突然、殴り込みをかけた。たくさん奪えて、一つにした。そこでイスラエルでしたけど、そういうふうに、守るためにそういうことをやり返したなんだ、やっつけなんだら、イスラエルいくらでも、アラブを破壊するから、一体何が良いことをしようたかって言うんですね。ハマスが一斉に攻撃した。それによって、200万とも人が難民となって、一歩で死んでいるわけです。イスラエル人も、非常にそのためには、武士も必 人もおるわけです。これ報道されないわけですね。ということですね、ここでイエス様が言った最後のと。私の国はこの世には属していない。霊的なものだ。というわけですね。この人がとっても魔法には重要なこと。日本も、北海道、本州、四国、九州、そこだけに収めとったら、まあ中国のよその宅まで取ろうといくしなかったら、たくさんの何百万という人、という品なんて済んだわけですよね。この莫大な軍事費用を、福祉に充てる。あるいは、他の国の貧しい人の国のところに派遣して、いろんな手助けをする。全然違うわけですね。軍事費用も、日本も、非常に大きな量に、岸田さんが増やすということになってしまったけど、それだけの巨額があったら、戦闘機一気に100億円とかですね。それだけのものすごいお金がいっぱいできるわけです。能登でもですよ。急遽道を作っていく、行くとか、でも派遣するとか、いろんなことができるはずだけど、それを置いて人を殺すための武器、弾薬、や飛行機、戦闘機ですね。そういうことみんなですね、この国は絶対自分のものや、と言って、そして法要製品はまた他まで拡張。バイトっていこうとする。これに、私たちキリストを信じたときにはですね、私たちの国は、この日本、本当の国は日本ではない。本当の国は神様の国に属するものになるわけです。この地上の意味での国籍は空日本。で、この外国では二つ国籍持ってるっていうのはあるわけですね。日本ではそれダメっていうことになってるけども、日本語わからなくてもテニスの選手なんかで十分わからなくても日本人だと言って、特にアメリカはほとんど住んでるんだと。そういうことがあったりしてですね、国籍っていうのは人間の決めた一時的なものですね。それで、ここにあるように、最後のところにあるように、もしイエス様が私の国がこの世に属しているなら、私がユダヤ人たちに引き渡されないように、他が戦った。ね。戦いになってくる。目に見えるものってことを取ったら、いや、取り返すと。けれども、イエス様の国は、そしてその国を私たちにくださっているわけ、信じたとき。それは、この世には属していない。だから、武力で取ったりはできないんです。また失ったりはしない。そういう国をイエス様は、この人類に、また宣言をしたわけです。そんなことは誰も考えたことなかったわけですね。日本だってはるかの昔から、日本の歴史に皇族関係で殺し合ったりして、人心の乱とかいう、絶えず武力でもって、自分の勢力範囲を増やしよう。いろんな、領主ができても、付き合ってやって、締め取ろうと。みんなそういうふうに、目に見えるものこの国だ。ということで奪い取ろうと。で、奪い取られまいってすると、戦争、武力による戦争が起こって、そこで農民たちが大方だったわけ。たくさんが死んでしまったり、あれ時代物って面白い半分でみんな見るわけですね。大河ドラマ。さっそうと前の立ち入りキリアチャンバルして、そこで借り出されたくさんの人たちは、大田の海ですよね。侍なんて数がいた方がわずかです。足を切られて、そのままほったらかして死ぬまで。あるいは食べ物を農家から略奪して、何万という人たちが男が手で走っていったなんか思い出されてるんだから、お腹すくわけです。もう家族食べ物置いたってみんな略奪される。どうして後過ごしたのか。まあ、そういうことで大怪我をした人はみんなほったらかしなんですね。その人たちがどんなに苦しむか、死ぬまで、そして家族のも、働きと奪われるわけです。そういう点、大河ドラマっていうのはですね、かっこよりは、まあ、 あの、有名な俳優が、チャンマラやったり、馬乗ったり。その人たちがどれほど苦しむ人がおったかって、俺全くと触れない。ある意味で、そういう意味で非常に現実を無視した。そういう人が殺したような遊びに面白いと見る。キリスト教的に見たらですね、本当にああいうものは非常に良くないわけですね。殺したような面白い半分にみんなが見る。しかも、ああいうな、1回に5500万って前に私計算したことあるんですけども、まあ、調べてやってる。大河ドラマ1回ですよ。5500万、莫大な費用を使って。まあ、そういうふうに、このイエス様の精神とまるっきり違うわけですね。たった一人の人が傷ついて苦しんでも、そのためにイエス様は行かれると。戦争って膨大にさ、殺せ殺せと言うトップを命令するわけです。そもそも、例えば北朝鮮から生かされる人も、ウクライナの人なら人形的でも何でもないわけです。北朝鮮のトップとロシアのプーチン話して、で、核弾道兵器の技術を教えるから、この代わり人間をよこせと。そうして何にも敵でも何でもない人が、そういうトップの人の勝手な話し合いによって決められたら、遥か遠くまで行かなきゃならず。と言って一番危険なところでやるさ。ね。こういうことをみんなですね、この目に、自分たちの国はここだ。それをさらに拡張しよう。日本でもそれで法になったんですね。この小さな国満足しとることはできるわけです。小さな国。大きくなる、大きくなるに見える。するとそこに大きな、この試合が起こるわけですね。満州や蒙古のモンゴルの自分の方は、日本の生命線だとか言って、勝手にですよ、特に外国の方、そこを守らないんだりかんと。これたくさんの兵隊。大戦の時でも100万も中国におったんです。100万ってものすごい数ですね。それをみんなこういうふうに、このイエス様の一言。私の国はこの世には属してない。あまりにもですね、常識的なこと、はるかにかけ離れているもんだから、いくらにされない。実は世の中の国際でみんなこれから起こってるわ。政権を取って、権力を取って、そして幸せ。アフリカなんかでも、非常に一般の人は貧しい、ただの住民なのに、大統領になってさ、この世の映画で大きな邸宅と庭を持って、そういうこともずっと続いたということもしばしばあったわけですね。そういうことで、この、私の国、神の国っていうのはそれほど地上の国と違うわけですね。そして、地上の国を増やそうと思ったら、そういうふうに、たくさんの人たちを殺さないといけないわけです。あるいは家を破壊して燃やす。戦争というのはありとあらゆる犯罪が全部起こるわけですね。普通だったらスーパーとかどっかちょっと盗んでもデカデカと載せられてるけど、盗むどころじゃないですよね。大規模な発電所まで工場も全部破壊してて、大きなマンション、何百人も住んでるとこ、一発バーンってやったら、みんな死んでしまう。たった一人殺しても、二人三人殺しても死刑になったりする。戦争のそれは当たり前。というふうになるぐらいですね。盗みから、家屋破壊からですね、殺害から、あるいは女性をバスとか、あるいは子供を殺すとか、人命とか、家を奪うとか、財産と、土地を台無しする、地雷で植えて。みんな戦争ってみんなあるわけですね。凶悪から脅しから何から拷問から。だから、本来どんなことがあってもですね、防戦と言うて言い出したら、日本も中国侵略して、そしてアメリカが石油を禁止したと。で、それを守る、日本の権益を守るためとか言って中国を動かしていったわけですね。それで憲法9条っていうのはできたわけです。戦力を持たないで、もっぱら平和的な話で、平和っていうことに関して努力をして、そして仲介をしていろいろすると。確かに80年近くですね、中東、 アフガンとかああいうとこでも日本が信頼されてきたのはそういうことであったんですね。武器も本来は持たないと。軍隊派遣したりしないと。それを前の安倍さんがですね、アメリカがどっか戦争はずーっと追加反対側でも行くというふうに強硬採択で決めてしまったわけですね。こういう世の動きって知らないかもですね。投票の時でも、だから、たった一票、何の役にも立たないんじゃなくて、そういう気持ち大事なんですね。なんとかして、こういうふうな間違ったやり方をやめてほしい。憲法を大事にする。たくさんの犠牲者を日本、だから中国にはるかに送らせた。その反省から、一切の戦争はしないと決めた。平和的な交渉、話し合い。まあ、そういうことで、ところが、まあ、今回のこういった総選挙でも、憲法9条を守るとはっきり言うようなこと、社民党と共産党ぐらいです。立憲民主党の人は憲法9条を変えないっていう人たちもいろいろおるわけですけどね。はい。まあ、そういうことで、そのような現実的な問題ですね。と関わってくるわけです。この神の国っていうことは、聖書の初めから言われていることですね。じゃ初めて新約聖書イエス様。それでちょっと見たら、まずどういうところにイエス様がこう、最初に開いた新約聖書の方ですけれども、出てくるだろうかと。非常に大事だから、一番最初から出てくるわけですね。これは、神の国、マタイ福音書は天の国と言い換えているだけです。ないです。どこに最初に出てくるか。マタイ福音書の5章ですね。マタイ福音書の5章。その一番最初に出てくる。まあ、聖書の中で最もよく読まれた箇所だと思うんです。幸い、祝福。祝福された状態。英語訳では、伝統的には、blessed are those というふうに、blessed、祝福ということを、言葉を使っています。心って本来、これカルディアという心ではなくて、プネウマですね。霊において貧しい人たちこそは祝福されてある。マカリオイホイ、マカリオ、祝福されてと、最初は初めからそれが出てくるんです。まず幸いになるかなと。どんな人か。霊において、人間の深いところの本で、で、貧しい。これは自分の罪を知っているということですね。言い換えたら。本当に知ったら、死んでて読むと同じだ。というぐらいに、人間っていうのは本当に純粋に良いことはできない。これは本能だからですね。他の動物見たらわかるように、命を保つって一番です。一日中動いてるのは餌を探していってるからね。だから攻撃してもらってもまず守る。自分中心っていうのは本能なわけです。動物としての。動物はそれが罪でないんですね。弱いものを襲って食べるのは当たり前なわけです。その代わり弱いものの増え方がずんと大きい。魚でパクパク食べられるといっぱい魚が生まれるわバクテリアなんていうのはですね、一瞬大体取ってさ、全部死ぬわけですよ、終わりに。簡単に死ぬわけですよ。太陽の光でも死ぬわけです。それでも、いくら30分に1回どんどん2倍増えるから、20とかと膨大に増えるんですね、最近なんか。そういうふうに神様は作ってる。弱いように見えるけれども、増え方は非常に大きいと。で、自分が本当に弱いもの、人間は神様から、神様に姿として作られてるから、 他の動物に善悪がかん、わからないんでないんですね。他の動物は弱いものを食べた悪では何でもない。当たり前なんですね。みんなそうです。まあ、人間もそうですね。弱い動物を殺して食べてるわけです。動物愛護とか言ってもですね、他の人にいっぱい豚によって全部殺させて、それを火にして食べてるんです。本当に愛護って言うんだ、食べれないはずです。けれども、愛護愛護って言ってる人も誰かに殺させた肉を喜んで食べてる。大きな矛盾があるわけですね。人間の世界方は、ほら、おかしいってわかるでしょ。弱い人を殺して食べる。ほら、当たり前言う感じ。一人もいないわけです。人間は本当に特別なんですね。動物は殺しても構わんわけです。食べるため。あれ、必要な時に。だけど、人間は絶対殺すのは最大の罪。ということで、そういうふうに正しいもの、悪いものが直感的にわかるように作られているわけですね。で、本当に正しいことをしようとしても、やはり自分中心という本能。それも罪。他の人は苦しんだったら平気な顔で折れると。本当は少しでも、遠くの人でも、祈りを持ってそこに少しでも神様の力が注がれるようにという心で見なきゃいけないけど、テレビで犯罪者がいても祈りを持って見てるってどれほどあるだろう。パッと朝つけてみ。なんか珍しいことはないか。ね。ですから、愛とか真実とか言うことになったらですね、私なんか過去を振り返っても、誰に対しても本当に愛とか真実少ない。愛っていうのは無限だから、誰かに本当に愛を尽くしましたっていう人は私なんか思いつく一人もないです。誰に対してもほんのわずかしか愛は注げていないと。それを愛のない、それも罪ということですから、一日振り返って今日自分は罪を犯してないな。愛とはどれだけ深いって広い。からそういう感じがするだけのことですね。過去の人から自分の兄弟、親族、近所の人、あるいは周回の人、どれほどしてるだろうか。で、これの誰でもできる愛っていうのは祈るということです。目に見える行動を得たら体動かなくなって病気になってできないわけです。けれども、祈るっていうことは、神様をおるっていう目に見えない愛の方を信じるんだったら、祈りも必ず力がある。それを神様を見ておられるわけだから。本当に真実なら何かを働かせる。神はいないんだったら祈ったらそれから文句ですよね。世の場合に人間が作った像を見て祈ったってところで、それは神様でも何でもないわけです。狐も狸も、あるいは大木も神様。日本だったりするけど、そんな大木向かって祈ったところで何でもないわけです。でも、世と治めているような神様がおられるんだったら、その神様祈ったら必ず霊的なものだから、何か目に見えないこと、目に見えることを含めてしてくださるということも確実なことになるんですね。祈ったから何にも効果がない。まあ、当たり前のことは当たり前のことでもある。目に見えないお方だから、することを目に見えない良いことを誰かに注ぐ。の分かるはずなんですよね。どっかで非常に心が、しおれとった。どっか不思議と力づけられる。この目に見えないものを与えられたからです。パウロが、キリスト教を迫害して、それまでに殺すこともしたのに、目に見えない、霊的なお方がパッと現れて、語りかけた。光をパッと受けた。そしたら、本当に大きく変わったわけですね。ある意味、大きく目に見える形で変わることもあるけども、わからない時もたくさんある。まあ、目に見えない、雨のようなものを降らせてくださるわけなので、まあ、そういうことで、心回し、そういうものにですね、神の国が与えられる。天の国が。だから、 目に見える国はですね、ちょっと取ろうと思ったら大変な人を殺さないといけない。けれども、神の国は誰一人殺したり、武器を持ったり、お金がいったり、生まれつく能力は関係がないんですね。そのぐらい大きな違いがあるということ。この世の国のなさり方と神の国の全く違うと。だからこそ最初に書いてあるわけですね。ただ心を霊においてまわし、自分は本当にいかにですね、本当に真実なこと、正しいことが他の人にできてないか。それぞれの生徒の人も自分の親に対して、どれほど親が赤ちゃんと生まれた時にしてくれて大きになったか。食べ物、当たり前、農業の人ところの当たり前。その農業の人もどれだけ一生懸命頑張って、太陽の光を受けて、そして耕した。無数の人、服で学んでもそうですね。無数の人が一生懸命してるからこそ、それを使ってるわけ。感謝って、これ一つ思い出したらですね。ご飯の時だけ、こんなこと一切思わないんで、神様ありがとう。それも、もちろん感謝ですけど、と思い出したきりがないんですよね。神様とか思うまで、私も感謝なんて思ったことない。あ、で、だからパッと立ってしまう。というだけだったんですね。誰が作っただろうか。そんなことを考えたこともない。農業やってる人、その農業やってる人も、また誰かのを食べてる。そもそも太陽の光がなかった。天から雨を降らなかったら農業できない。そしたら雨にも感謝。太陽も感謝。空気も感謝。気にはないですね。運ぶ人、運転する人。そういうことは、ほんのわずか、もう、雫の一滴のも、ことしか本来は、注いでないわけです。愛とか言っても。でも、そんな時、できてなかったら与えられるんだったら、きりがない。ここで、そういうことを知った人は幸いだと。本当に少しだけ私は、できてないと。あれはできない。信頼のものだと。それをしたら、絶望、希望がなくなるんではなくて、そのような心に、神様の大いなる国が与えられるっていうんですね。驚くべきことです。地上の権力とかいうものは、ああいう政治選挙でわかるけども、お金、膨大な金を使って自民党なんかでもやってるわけですね。萩生田なんていう人は、朝日新聞がスクープしたように、前の選挙の前の直前に、統一教会の3人の幹部を呼んで、秘密にですね、で、自分の弟と、それと萩生田と。それから、前の安倍首相と。そんな秘密の会談をして選挙を支持してもらう。そんな間違った主権の力も借りてでもですね、やる。やるよ。もう金もいっぱいと。裏金を使ってと。人間の勢力をつかもうとったら、嘘の力でも、お金でもいっぱい集めないとできないと。ということがありますが、天の国は何もいない。自分が神様の無限の真実であり、本当に持っていないってことを知っただけで、そして神様にその罪を許してくださいと。イエスは亡きが死なれたとはね、十字架を仰いで、そして許してくださるってことを信じている。ただそれだけ天の国がその人に与えられる。で、その天の国は、イエス様が言うたように、武器でもって勝ち取ったり、失ったつもりでないということですね。むしろ武器を取って誰かを殺したら、愛という真実で最も大切なのも直接破壊するわけですね。たった一人でもやった。逆にたった一人でも本当に苦しい人に神様の力を注ぐ、祈ることができたら、ただそれだけでも大いなる国をもらえる。それぐらいこの世と神の国と大きな違いがある。本当にその愛と真実を根底から破壊するような愛と殺すとかいうふうなことを褒めたたえてやれやれというのが戦争です。そういうことで、でも戦争終わってから、たくさんの人たちが、後で、パッと思い出した。夜が眠れなくなった。そのことほとんど、最近やっと報道されるんだったりしますけども、 それ実際ですよ。戦場行って、人を助けてくれって言ってもぐさっと突き刺してこれたらどんなに苦しまってたら、そんなことをしたら生涯さえ忘れられない。それを繰り返すんだから。助けて座ってくる人もまたぐさってくる。こういうことをしてですね、神のこと全く反対ですよね。戦争、これをやれというわけです。だから、防御だから正しい戦争はないわけですね、本来。それ、命令、ほんの一部の人たちは言うだけのこと、従わされているわけです。ですから、今このような時代にあってですよ、次第に次第に、だんだんと拡張で、台湾がやっちゃう日本まで、というふうなことまで言い出される。なんでそんなとこまでして、武力をやったら台湾は魅力戦されるんですよ。日本だってやられるんです。そういうことを言うような政党とかですね、それ言えないように、少なくとも来る人たちはですね、一人殺すのは大罪なんだと、大きな罪だと。キリスト教の立場としてはですね、はっきりそういうふうに憲法を守ろうということを言うような人に統一するのが、キリスト教の精神に合致しているわけです。まあ、そういうことで、社会や政治の問題は、信仰と関係がないとか言ったりするような牧師たち、あるいはキリスト者たちもいるわけですけど、これは聖書から言ってそういうことありえないわけですよね。一人の命は大切に、弱い人。その精神があったらどうしてそのたくさん殺して殺して残酷な目に遭わせていくのかということです。はい。それからだからこそイエス様はですね、まず求めるものは何だろうか。国は他の襲いかかって取ることか、のことはないですよね。まずそのような弱い人たちに誰でも与えられる神の国を求めようと言われた。まず神の国。で、神の国の中に神の義務入ってるわけですけども、あえて入れてあるわけですね。神の国、特に愛という側面から全部包むんだけども、で、義というと、本当に義を求めたら私たちは正義のことですね。正しいことを求めたら、まるで正しいことができていないんだ。だからそこから本当に義を求めたら、イエス様に罪を許していただいて義とされると。徹底して求めたらそういうところ。だから神様の愛、私たちの愛のように十字架で死んでくださった。そしたら神様の愛、ということでもあるし、罪は、やはりその神様の愛、働いて、そして、ただその死なれたってことを信じただけでもう私たちも義とされる。ということで、神の国と神の義ということで、そういう十字架ということが含まれてくるわけですね。それだけをまず求めなさい。ということです。それによって、私たちも、そして、さっきの、風が吹くところにも、で、ここでもう一つ時間が進んできましたけど、神の国はあなた方のただ中にある。これは、エントスというもん。エントスという言い方なんですね。その一言が、いろいろに、エントス。円が入ってるのこれ英語のイントになります。だから基本的に、この共同訳では、あなた方、間にあるってやったら、間という本来は因なんですよね。ですから、公訳も、寸解訳も、もあなた方の中に、それから、一緒に、いる、見るっていう言葉があるんです。だから、強調が入ってるから、in the midst of と訳してるもん。あなた方のただ中に。で、聖書教科共同訳は、あなたが中に、本来ニュアンスは、最初に、いる、これが訳されたように、見よっていうのがあったから、ちょっとそれを、解きますが、重要なところで、訳を取って入れておきます。違和感も直していて、日本で最も詳しいギリシャ語辞典を初めて、20年もかけてした、これ無教科の人ですけど、違和感も直してる人の訳、国人の訳も、見よ、神の国は君たちのただ中にある。 口語訳は、神の国の実に出てあるんですね。でもね、ミオ、イドゥ、イデアの語源はないですけど、ミオっていうのがあるから、で、これのここには、ないわけです。実に、あなた方のただ中にある。それとですね、神の国はあなた方の間にあると、強調はまるで違うわけです。間っちゃもう、本当に日常語ですよね。間にある、このもの、ここの間にある、この花の間に。何でもない言葉になっている。このエントスというものというのは、文学では見よ。神の国は何でのうちにある。ちょっと借りておきますね。コメント欄に。こういう重要な箇所に関しては、いろいろな一つの訳でしたのでは、元の訳を大きく小さくなってしまうということがよくあるわけです。コメント欄に入れておきます。やったな。で、その訳、口頭で言いますけれども、進化訳はいいですか？まで言うと。神の国はあなた方のただ中にあるのですと。こういうふうに訳するようにしたら、見よ、いずるっていうのをですね、いいですかっていうふうに訳したら、これは訳する人の個人的なあれですね。文学で参っている。見よ、神の国は何でうちにある。それから、アメリカの代表的な、リバイズ・スタンダード・ワールドでは、Behold、この見よですね。Behold, the kingdom of God in the midst of you. あなたこの立たなく、midst of you.in the midst of you. に、エンソスと、インザミドソスと、その意味を組んで訳しているわけです。behold, 見よ。hold, 掴むっていう、behold, しっかり見るっていう意味があるわけですね。the kingdom of God is in the midst of you. 神の王国はあなた方の高中にあるんだと。で、これは、エントスは、あなた方の鎖国の内側を清めならダメ、キリスト様に言った。その内側とも訳されるので、within とも訳されます。ニューインターナショナルバージョンは、the kingdom of God is within you, あなたの内にある。で、そういうふうに、エントスっていうのはいろんな意味を含んでるわけです。それまた、the kingdom of God is among you。ここで、これ、アマン、人々の生活するただ中にっていう、そうで心のただ中にっていうだけじゃなくて、生活してるただ中に、どんなに悪が栄えて、洪水が起こって、どこに神様がおるか。そのただ中に神様の愛の教えがおるから、そんなただ神を信じて、一層信仰は深められた。アメイジング・グレイスを作ったジョン・ニュートン。もうですね、全然神は本当に祈ったりしたことなかった。ものすごい弱らせて、もう水が入り込む。もう沈没するかもわかもう大嵐の中で死んだら、もう全部死ぬわけ。そういうところにふっと本当に祈ろうっていう気持ちになった。これが大きな転機だったんですね。それが船の中にキリストに倣いてという有名な、本もあって。そういう大嵐が、有名なアメイジング・グレースを作る人の大きな精神的なきっかけにもなったわけです。そんな風に、非常な災害、どこに神がおるかって思うような、そんな我々に考えられないことを用いてでも、ですね、神様の技をなさるわけです。この技、神の国の技を。日本の憲法9条も、何百万、中国をめた1000万、2000万、膨大な人の、とてつもない苦しみ、悲しみを犠牲として、そしたら9条生まれてるわけです。それを何でもね、邪魔なもの、邪魔なもの。主張ってすら今の自民党の連中たる維新だと思うんで、そうですね。そういう人たちを本当に考えたら、それはとっても大事なんです。80年も、それこう、積極的にしなかった頃こそ、戦争って言っても診断されてきたんですよね。それを安倍首相が大きく転換させて、岸田さんもですね、大きく転換されて、ぐんともそう、なったから、維新もやれやれやれやれと。政党でも、この政党は決していけないと。ダメやと。 思ったのは、一番、ドーンと消えた時ですね、維新が。そして、首相、自民党の方も仲良くして、憲法の問題、仲良くやっていこうと。それで、飲んだり食ったりたくさんしたみたいです。そういうか、いろんな、閣僚級になったり。それで、息になって、トップに。何言ったかと。立憲民主党を叩き潰してしまうと思うんだと。こういうひどい言葉を、当時ともある人は使ったんですよね。立憲民主党を叩き壊す。叩き潰すんだと。叩き潰してしまい、公にそういうことを言って、停止を求められても、停止もしなかった。ああいう野蛮なことを言う人がですね、公の党で、抜けたと。なるほど。本当に信頼できないと。しかも、老人ホームで、これは週刊文春が詳しく出てたけども、老人ホームの、いろいろ経営者の福祉の女性、いつ生まれても本当に病気になる。それを乗っ取ってたとかですね。まあ、とにかく、そういうふうに、万博にしてもですね、万博での火事の目的、ね、かけ事をしてた。そういう人のことをきちっと知らないとですね、あ、維新はなんか、どういうふうに言ったら、まあ、そもそも、このさすがにですね、維新の化けの皮が、だいぶ剥がれ。全体の日本の動向を考えるときに、憲法をいかに大事か。ということなんですね。憲法ないとあんなもん捨てしまえと。憲法のために、維新なんかがですね、もう自民党と維新とか、もう繰り返しから憲法改正と言い合ったわけですね。それで、一週間に一遍でもすると。ただ、立憲民主の小西、なんていう代議士が、そんなもんは、作業することなんていうことを口滑らせたもんだから、そんな国の大事なことは一週毎週毎週やって、それも維新とか自民とかのためにそんなことしたんですね。そういうことをしたために、厳しく問い詰められて、きつかないということになったりしたけれども、小西さんは、水曜集会した時の、酔った、私のかつての二回も同僚だった人ですね。の息子さんなわけです。で、また聞いとったから、まあ、注目しとったけれども、まあ、非常に詳しく調べて、用意するところです。まあ、とにかくそういう横道されたけれども、どんなことがあっても言いたいことはですね、神の国はあなた方ただ中にある、心の中にもある、しかも生活している、この悪と混乱やすいっぱいある、そのただ中にも神様の国、神様のご支配がある。だからパッとそれから信じて助けを受ける人もずっと出てきたわけです。どんな迫害があっても、それ真っ暗ですね、江戸時代なんか。ローマ帝国時代。どこに神がおるかと。十字架にかけて火あぶりして、徐々に火を取るとろ、耐えて苦しめて死なせることまであったけれども。そういう中で、非常に気をつけといじめていた人が、そこで初めて改心したっていうのは、フォーアーティストというところにも描かれているわけですね。はい。そういうことで、この神の国に関して、イエス様が言われていること。私の国、神の国。私が罪をして、本当にイエス様、許してくださいと、助けてくださいと、いうだけで、それがもらえるということを繰り返し私はですね、思っていきたいと。これが福音だということですね。以上です。
それでは、黙想してください。